こんにちは。この時間は温故知新で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えて、その時代や今の舞鶴を散歩しているような、そんな気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴をさまざまな視点で発信してまいります。この番組はトヨタガズーレーシング、ネッツカップ、ビッツレース参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ。これまでもこれからも技術力で地域に貢献、株式会社田中工務店。以上の提供でお送りいたします。改めまして、 FM 舞鶴パーソナリティの長野珠子です。どうぞよろしくお願いいたします。そして前回から出演していただいております、ここでレギュラーゲストをご紹介いたしましょう。舞鶴でさまざまな観光ガイドでご活躍中の柴田学さんです。柴田さん、今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
もう柴田さんからは知られざるディープ舞鶴情報を今日もいろいろと教えていただきたいと思います。この番組では舞鶴散歩人さんが舞鶴の歴史、伝統、伝説、民話を紹介しているホームページ舞鶴ウォーカーをもとに、リスナーの皆さんからの伝説、民話を、朗読劇を募集しています。毎回ラジオ劇、ラジオ散歩として紹介しています。今日のテーマは小便地蔵です。柴田さん、早速ですが今日のテーマ、小便地蔵について少し教えていただけますでしょうか。
はい、承知いたしました。さて今回のね、お話の舞台は伊良川の西側を並行して走っている国道175号178号線、こちらから行くと大川橋を西へ渡ったところをですね、舞鶴の八田という場所なんですよ、はい、皆さんおなじみのね、細川雄斎さんが田辺城築城に際して田辺今夜に居住していた農民をですね、移住させられたという場所なんですね。この街道はですね、田辺の城下より宮津へ渡る街道で、その昔より西国のね、33箇所霊場の巡礼道にあたってるんですよ、はい、28番の宮津のね、成合寺さんよりか、はい、29番の青葉さんのね、はい、松野寺の道中でこの道を西国街道、あるいは巡礼道とも呼んでいました。で、多くの旅人がね、往来していたんですよね。うーん、でこの伊良川、さて旅人がこの川を渡るとですね、涼しげな木陰があって、一休みするのにちょうどいいとこだったんですよ、はい、ついでにここで立ちしょんべん、運悪くでこの下にですね、本体は背丈1メートル、はい、胴回り60センチのだるまのようなね、お姿のお地蔵さん、頭からしょんべんをね、じゃーじゃーかけられて大困り。うーん、旅人はね、しょんべんをかけると旅をするときも仕事をするのもなんか月がつくということでね、はい、競ってシャーシャーかけられる羽目になったんですね。
そうだったんですね。うん、
仏の顔も三度までさあ、温厚なお地蔵さんがね、取った行動は、はい、今日はそのお話なんですよ。
そうですね、柴田さん、ありがとうございます。それでは早速ですが、今日は谷口義美さんから投稿していただきました、ラジオ劇ラジオ散歩小便地蔵をお聞きください。 舞鶴の大川橋を渡って宮津に向いて少し行ったところに八田という村があります。昔は宮津街道というてたくさんの旅人が行き交ったところです。ある日のこと、宮津へ向かう一人の旅人が橋を渡ってやってきた。ああ、この辺で一服したいなあと見回すと、大きな木の陰にちょうど腰掛けるのに良さそうな岩がでんと座っている。ああ、ここで一服するかと岩に腰を下ろすと、ひんやりと気持ちがいい。木の葉がさらさらと音を立て、頬を風が撫でていく。
ああ、ええ気持ちじゃ。
と水を飲み、じんじんする足をさする。
さあ、今日中に宮津まで行かんなんが。あの材木屋の旦那さんにまた怒られるのは嫌じゃな。すぐ怒鳴るからな。ああ、鬼瓦みたいな顔が目に浮かぶ。また旦那さんには似ても似つかん可愛らしい娘さんがおったな。おうたら、なんと声をかけよう。本日はお日柄もよく、人違うな。こんちは。いや、軽々しすぎるな。ああ、それよりも、もうどこかに嫁いだかもしれんな。と、いかんいかん、行くんやが、いかん急がねば。
と用を足して、木陰を後にしたが、お地蔵様がそこにおられるとは気づかなんだ。
あの旅人は、材木屋の娘が、気になるみたいじゃな。
さて、またある日のこと。
お前さ、あそこで休もう。
ああ、やれやれ、やっと休める。また太り寄ったか思とうてかなわん。
とぶっていた女房どんを下ろした。
なんか言うたか。
何も言わん。さあ、お茶でも飲んでくれ。
ああ、うまいね。お前さんも飲み。そうだ、おまんじゅうがまだあったろ。
昨日食うてしもうたかな。
そうやったかいな。今度はもっとぎょうさんこうといておくれ。
そんなことしたらもっと超えてわしつぶれる。
なんか言うたか。
何も言わん。証明してくるわ。
と用を出してくると、また女房どんをぶうてえっちらおっちら歩いていった。
旦那どんは苦労が絶えぬようじゃな。頑張れよ。
お地蔵様はちょうどみんなが用を足すところの下におられたもんだから、いつも頭から小便をかぶることになったけれど、お地蔵様は旅人たちの話を聞くのが大好きで、まあよいまあよいと時にはそっと励まし、時には一緒に笑い、またじーっと話を聞いてあげるのじゃった。そんなことが続いたある晩のこと、お地蔵様もさすがに困って、村人の夢の中に出てきて、
もしもし、私は皆が一休みする木陰のそばのくぼんだところにおるから、誰も気づいてくれんのじゃ。もう小便をかけんようにしてくれんか。
と告げられた。村人は、それは大変と、お地蔵様が言われたくぼみに行くと、笑顔のお地蔵様が立っておられた。
ああ、お地蔵様、これまでの失礼、どうかお許しください。
とお地蔵様をきれいに洗い清め、よだれかけをかけ、よく見えるところにお祭りしたんじゃ。そしていつしか寝小便が治るお地蔵様としてお参りされるようになった。
お地蔵様、どうかこの子の寝小便が治りますように。
お地蔵様は母親の後ろに隠れている男の子に、
もう大丈夫じゃ
とにっこり笑いかけた。男の子はうんとうなずいた。ほどなく、
お地蔵様ありがとうございました
と母親はお地蔵様にお礼にとよだれかけをかけた。そんなよだれかけをいっぱいかけられて、お地蔵様はニコニコ笑っておられたそうだ。今は国道から小高い丘に地域の方々に大事に祀られているお地蔵様。すぐ下の国道を行き交う車を見守っておられます。さて、お聞きいただいたラジオ劇は谷口君さんからいただきました。今日は小便地蔵。ラジオ劇への出演は劇団マイズルウォーカーの皆さんです。今日はこの劇団の中、谷口君さんも登場してましたね。柴田さん、ということでこの小便地蔵のお話、ね、いかがですか。
そうですね、このお地蔵さんもね、現在はね、道路整備で民家のともに地上げされてね、
はい、
国道から4メートルほどの高台で小便をかけられる心配もなくね、
はい、
私たちの生活をね、優しく見守っていただいていると思います。
そうですか、
はい、願いが叶ったあの親子さんがね、こう奉納したよだれかけが、
はい、
戦前まではたくさんあったらしいんですけどもね、
はい、
最近は極端に少なくなった
あら
というふうに聞いております。
そうなんですね。
お父さんお母さんもね、寝しょんべんを厳しく叱らないで、ぜひ一つこのお地蔵様にね、お願いしてあげてください。
本当ですね、はい、もうね、きっと優しいお地蔵様ね、そういう願いを聞いてくださいますよね。ありがとうございました。柴田さんはこのお地蔵様ちょこちょこ見に行かれたりするんですか。
そうですね、最近もね、はい、行ってまいりました。はい、
そうですか、はい、ありがとうございました。もうあっという間にそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日も柴田さんには知られざるディープ舞鶴の情報を教えていただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。あっという間にお別れの時間となりました。この番組は FM 舞鶴のウェブサイトから過去の放送番組もお聞きいただけます。今回ご紹介した舞鶴ウォーカーウェブページのリンクもありますので、ぜひチェックしてみてくださいね。この番組はトヨタガズーレーシング、ネッツカップビッツレース参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ株式会社ガッツ、これまでもこれからも技術力で地域に貢献、株式会社田中工務店、以上の提供でお送りいたしました。渋田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もうぜひ次回もディープな情報を楽しみにしていますので、よろしくお願いいたします。
はい、
それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。